おはようございます。私は青鳥根本部講師で山口県出身の山口哲弘です。第2回目の本日は青鳥根創始者谷口正治初代総裁の著書新版五福を招く365章をテキストに、すべての人に、物に、ことに感謝する生活というテーマでお話をさせていただきます。私は現在青鳥根国際本部森の中のオフィスで勤務しておりますが、今年の1月いっぱいまで京都府宇治市にあります青鳥根宇治別格本山に約15年間勤務しておりました。約17年前に宇治別格本山の研修生となり、青鳥根の教えを学びました。研修生とは住み込みで青鳥根の教えを学び実践する人のことです。そこで私は同じ山口県岩国出身の親友と出会いました。彼の名は佐久本直夢くんです。彼は平成22年10月10日に37歳という若さでこの世を旅立ちました。研修生当時、故郷が同じなのでよく一緒に帰省していました。脳腫瘍を患っていた彼は、出会った時はすでに右目は見えなくて、両耳は聞こえなくて、杖をついて歩いて研修生をしていました。その彼を支えるようにして山口県に一緒に帰っていたわけですが、帰路における筆談の会話はとても印象に残るものでした。ある時、彼は私に言いました。100人の青鳥根を知っている人を作るよりも、一人の生涯青鳥根を信仰する人を育成したいと。当時まだ青鳥根の信仰に入りたての私は、彼から信仰の原点を教えてもらっていました。体は不自由でも、すべてのものに感謝する青鳥根の生き方を実践し続ける、彼の左目は宝石のように輝いていました。彼を支えているようで、実は私の方が支えられていました。ここで本日のテキストの104ページ、すべての人と物とこととに感謝せよのところを引用します。もし、あなたを訪ねてくる人に、そしてあなたの周囲に現れてくる出来事に、あなたが不快を感じるならば、それはあなた個人の好き嫌いが関係して起こる感情でありまして、自然があなたに捧げようとしている最善の贈り物を拒むことになるかもしれないのです。すべて幸福になるためには、そのような個人感情を取り去らなければならないのです。すべてあなたを訪れる人と、物と、こととに感謝し、礼拝し、できるだけそれらの人と、物と、こととを、丁寧に取り扱うようにしなければならないのです。もしあなたが、誰かを憎む心や、嫌う心がありましたならば、それは結局、あなたに帰ってきて、あなたを傷つけることになるでしょう。事故より発したものは、事故に帰る。ことになっているからです。引用を終わります。青鳥根創始者谷口正治初代総裁が示されているように、訪れる人、物、ことに感謝し、礼拝し、丁寧に取り扱う佐久本君の信仰姿勢は私のお手本でした。ある時、彼と一つの夢を共有しました。故藤原敏之本部講師は長野県の信濃錬成会で400名が集まる錬成会をしておられた。僕らもいつか400名が集まる松陰錬成会を一緒にやろうと。錬成会とは合宿形式で青鳥根の教えを学び実践する集いのことで、松陰錬成道場は山口県にあります。研修生を卒業して共に山口県で青年会活動を展開しました。青年会とは12歳以上40歳未満の男女で構成されている青鳥根の組織のことです。青鳥根創始者谷口正治初代総裁が書き残した400冊以上の聖典を全て読破していた佐久本君は、宇治別格本山の研修生の時と変わらぬ愚童精神で、歩く聖教と仲間に呼ばれるほどでした。聖教とは甘露の法などの青鳥根のお経の総称のことです。平成14年春、私が宇治別格本山で働くことが決まって、 ナオムくんは寂しそうな表情を一瞬浮かべた後、笑顔で、山口くんは宇治別格本山で、楠本上の前総務の下で本部講師になって、教科部長、各都道府県の青少年の責任者として戻ってきて、僕はそれまでに病気を治して、教区地方講師会長、自ら発願して、青少年の教えを居住する都道府県で伝える、一定の資格を持ったボランティアの講師の長、か、総愛会教区連合会長、都道府県ごとにある青少年の男性組織の長になっているから、一緒に400名が集まる松陰錬成会をしようと言ってくれました。ナオムくんが元気になることを信じて、一緒に夢を実現することを信じて、今日までやってくることができたと思います。ナオムくんがいたから頑張れたのだと思います。だからこそ、ナオムくんが亡くなったという現実を認めたくなかったのだと思います。怖かったのだと思います。彼がこの世を去って21日後の平成22年10月31日、山口県で青少年講習会が行われ、私も参加させていただきました。講習会とは、青少年総裁、青少年城跡会総裁が直接指導する青少年講習会のことです。現在は谷口正信青少年総裁、谷口淳子城跡会総裁が指導に当たっています。サブ会場の岩国会場には、雨天にもかかわらず、大変多くの受講者が集いました。雨の中、駐車場係をされていた佐久本くんのお父さん、三嗣さんとお会いすることができ、その日の夜7時に佐久本くんのお宅にお邪魔させていただくことになりました。懐かしい畳の部屋、ここでよく青年集会を行いました。集会とは、青少年信徒の集まりで、青少年の聖典や月刊誌をテキストに真理を学ぶ集いのことです。会場リーダーだった彼の姿はもうなく、静かに遺影と遺骨が置かれていました。遺影の彼の目は澄んでいました。お父さんと一緒に聖教甘露の方を特受させていただきました。途中、何度も何度も涙声で声が詰まり、感謝報恩の思いで最後まで挙げさせていただきました。聖教特授が終わった後、ナオムくんの話で花を咲かせ、お父さんも大変喜んでくださいました。気がつくと夜8時半を回り、帰宅したのは9時を過ぎてからでした。しかし、あっという間の時間でした。聖教特授中に、お父さんを元気づけてあげて、と、なんとなくナオムくんの声を感じたので、すぐにおいとまする予定を変更し、お話をさせていただいたのでした。お父さんも、なんか胸のつっかえが取れたよ。なんだかすっとしたよ。なおも一番供養してもらいたかった山口くんに供養してもらって、ほんまによかった。来てもらえてほんまによかった。山口くんはどう思っちょるかわからんけどね。僕はね、家族のように思っちょるけえね。ほんまにありがとね。とのお言葉を頂戴しました。神の子、佐久本直夢くんは、本当に偉大な青年でした。神の子とは、肉体の人間のことを意味するのではなく、肉体を動かしている生命そのもののことを意味しており、成長の絵では、生命の実相とか、神の子と表現します。彼の分も生きながら、彼の生きた証を語り続けることで、共にこれからも青少年の教えを伝える古民家運動をしていこうと思いました。信号機の明かりや車のテールランプが涙でにじむ中、心からナオムくんのご冥福を祈りつつ実家へ帰りました。しかし、心にぽっかりと腹が開いた寂しさはどこまでもついてきました。ここで本日のテキストの36ページ、神と一体になって仕事をするには、というところを引用します。神と正しく結ばれるならば、その結果は素晴らしいということは理解できたが、神と正しく結ばれるにはどうしたらよいかということを知らなければならない。その方法は最も簡単であるし、たびたび各所で私は書いてきたのであるけれども、あまり簡単すぎて 実行することをすぐ忘れている人が多いのである。それは知恵の言葉にある通り、道を歩いている時にも机に向かっている時にも、今如来が神の子が歩いている。今如来が神の子が机に向かっていると念ずることである。仕事をする時にも、肉体の私が仕事をするのではない。如来が仕事をするのである。神の子が仕事をするのである。と念じてから仕事をするのである。自分の計らい心を洗い去って、神の知恵と力と愛とがそこに出て仕事をするのである。その時疲れることもなく、焦ることもなく、自然に流れる知恵が湧いて仕事が順調に進むのである。引用を終わります。私は自分自身が尊い生命であり、神の子だということをすっかり忘れてしまい、清張ね創始者谷口正治初代総裁が説かれているように、自分が神の子であることを言葉で発して表現することをしていませんでした。あまりにも簡単すぎて実行することをしていませんでした。すると数日後、はがきが届きました。送り主は平田梅子前愛知教区栄える会会頭でした。栄える会とは、清張ねの産業人の組織のことで、会頭は都道府県ごとの組織の長のことです。実は、直務君が亡くなった日に、私は愛知教区栄える会の行事で、愛知県岡崎市に出向していました。平田さんから直々に出向のお礼のはがきを、楠本前総務宛てと私宛てに2通もいただき、帰ったら必ず見ますと約束した娘の八重子さんが描いた動画、みちくんの歩く道のことを思い出しました。その行事では、いつもの体験講話に、栄える会向けに繁栄の内容を足した講話をしましたが、皆さん大変喜んでくださりました。後で知ったことですが、その講話中に直務君はこの世を旅立ちました。愛知からの帰り道、私はその日、10月10日は富士別格本山の一般錬成会初日で、錬成会の心得の説明と宿直の担当に当たっていたために急いでいました。すると平田さんが一緒に途中まで帰りましょうということで、お話をしながら帰りました。そのお話の中で、平田さんの息子の道人さんが、障害で早くに亡くなられたこと、その息子さんのことを八重子さんが絵本にしていること、その絵本の動画が、当時の清張ね公式ホームページにあった、天皇紙芝居の部屋というコーナーに、公開作品、道くんの歩く道としてアップされていること、さらにその動画作成の過程で、八重子さんは後に夫となる近藤新三郎さんと出会い、結婚をされたので、本人さんの霊界からの導きを感じたことなどを伺いました。富士別格本山に戻った私は、佐久本くんの死を聞いて、平田さんの息子さんの動画を見ました。そこからは涙、涙、涙。涙が止まりませんでした。どうしようもなく涙が溢れてきました。みちくんと佐久本くんが重なって、動画の中のみちくんの言葉が、直務くんの声に聞こえて仕方ありませんでした。その動画の後書きに八重子さんは次のように残しています。引用します。後書き、私の兄みちひとは、先天性の側腕症という背中が曲がる病気で生まれてきました。でも本当に明るく、人に会うのが大好きで、子供が大好きで、いつも笑っていました。2006年7月23日、兄はこの世を旅立ちました。一生懸命生きて使命を果たして、この絵本は兄に捧げます。兄、いつも見守ってくれてありがとう。お父さんもお母さんも、私も、ちえちゃんも、そして兄に出会ったすべての人が本当に幸せでした。私たちが本当に生き通しの命であることを、人間が神の子であることを教えてくれてありがとう。私は兄の妹であることを誇りに思っています。平田八重子。これも何かのお導きなのかと思いました。 きっとそうであろうと信じたいです。皆さんもよろしければぜひご覧ください。現在も YouTube の動画で、みちくんの歩く道と検索していただくと、誰でもご覧いただけます。みちくんは今も全世界に生きた証を発信し続けています。私のぽっかり開いた穴は自然と塞がりました。私の心の中で生き続ける佐久本直くんと共に後悔しない生き方をしていきたいと思います。ここで本日のテキストの69ページの受けて感謝、与えて祝福のところを引用します。与えると受けるとは両方とも神の愛の出入り口である。与えるは父性愛であり、受けるは母性愛である。両方ともに感謝が伴うとき、そこに天国が誕生するのである。今まで受けてきたもの、今受けつつあるもの、未来に受けんとしつつあるもの一切に対して感謝せよ。ありがとうございますは母性原理の表現。受ける感謝の表現である。しかし、受ける感謝ばかりでは足りないのである。受けるは消極的である。与えるは積極的である。それは、与える祝福、我、汝に幸福を与おう、の父性原理に一段と飛躍するとき、消極と積極と、受動と能動とが整備して、人生に本当の天国が生まれるのである。引用を終わります。私も受けた愛をそのままとせずに、すべての人に、物に、ことに感謝して、積極的に与える愛を実践してまいりたいと思います。皆様も感謝して、今日一日をお過ごしください。それでは時間が参りましたので、本日の私のお話を終わらせていただきます。